皆さんおはようございます。シェアリングチャーチの篠田と申します。今日はですね、使徒の働きの24章の1節から9節を通して皆さんと御言葉を分かち合っていきたいと、そう願っています。
使徒の働き24章1節から9節。5日後、大祭司アナニアは数人の長老たち、およびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。実はこの男は、まるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。
はい。今日の聖書の箇所なんですけども、使徒の働きの24章の1節から9節。この箇所を読んでですね、こう、デボーションを通して神様のが何を私に語っているのかなってすごく思わされたんです。その時にですね、この箇所って、まあ、パウロが捕まってですね、ペリクス閣下のもとにですね、出て行って、そしてそこの前でですね、弁護士ので、テルトロがですね、こう、訴え始めてくるという場面なんですよね。で、その場面で、パウロの言葉も別にないですし、この中で何が一番教えられるのかなということをすごく思わされました。その中で一番重要だなというふうに思ったのが、9節の御言葉になります。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言ったっていうふうにあるんですね。全くその通りだと言ったってことは、どういうことなのかっていうことは、ここで同調圧力がかかったということなんです。みんなが同じようにして、そうだそうだっていうことで、事実じゃないこともその通りになっていくんだということです。私たちの今のこの生活の中でも同じようなことが、何年も何年も繰り返されてきたんではないかと思うんですね。マスクをしなければならないとかってことも、それがあったことだと思います。まあ、二類から五類に、日本はすごく遅く、変わりましたけども、そしてワクチン接種証明書がなければ何かダメなような、そういうことも含めて全部同調圧力。何の根拠もない。そして医学的にも、免疫学的に言っても、何の根拠もないことをずっとしているわけです。ここに書いてある通りに、このパウロがですね、このイエスのですね、ユダヤ人の中で騒ぎを起こしている、ナザレ人の一派として言われている、そのペストのような存在なんだと言われているように、このことを通して多くの人たちが陰謀論者みたいな形で言われたりとか、そして本当のことを全部隠されてきた時代っていうのが実際にあるんではないかなというふうに思うんです。多くの人たちが今そのことに気づいているけれども、まだまだ私たちの生活の中に同調圧力があって、それを言ってはいけないんだという風潮の中に今生かされているということが、今一番の大きな問題ではないかなと思うんです。なぜこれが一番大きな問題なのかというと、私たちの信仰にかかってくるからです。イエス・キリストなんか信じちゃいけないんだよっていう風潮、聖書なんか偽りだよっていう風潮、日本では伝道が難しいんだよっていう風潮の中で、その同調の中で私たちがそれを信じてしまっている。すごく当たり障りのいい言葉を言われて、そしてそんなもん語っちゃいけないんだよ。人種差別だよとか差別につながるよとかいろんなことを言われて、私たちが本当にイエス・キリストは主であるということを告白できないような 雰囲気になっているということを、私たちはもう一度覚えなきゃいけないんではないかなというふうに思ってるんです。今日のこの箇所、私たちにとって信仰をまっすぐに表明していくために必要なことだなと思うんです。本当に今、持続可能な社会を作っていこうとか、もっと本当にそういうことに言われているんですけども、一見いいことのように言われている事柄が、実はその背後にサタンの働きがあり、私たちが本当にイエス・キリストは主であるということを伝えることを、どんどんどんどん妨げているような、そんな働きの中にあるんだということをもう一度知るときに、今日私たちはこの箇所、24章の1節から9節の中を通して、私たちが法廷に出たときに、このようにしていいことのように言われているけれども、でも実は真実ではないことを言われ続けていくんだということをもう一度知る必要があると思います。そしてこれは同調圧力として、今、教会に攻撃されている事柄なんだということを私たちは知って、自分の信仰をですね、強く持って、聖書を読んで、自分自身が神様と向き合って、そして語るべき言葉を語っていく、そのような歩み方をこれからも一緒にしたいと今日願わされた聖書の箇所でした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。